映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
本日は皆さんには全く関係ないお話なんですけど、一つ報告させていただきます。
お願いします。
はい、脱ムーが次のフェーズに参りました。
イエーイ
っていうのも皆さんには全く関係ないんですけど、もしかすると音質が良くなってるか悪くなってるか、もう聞いてみてからのお楽しみみたいな状態になってるんですけど、脱ムーがズームミーティングでレコーディングをすることといたしました。おめでとうございます。と言っても皆さんには顔を出せませんので、動画はご覧いただけないんですけど、音声のみZoomにてレコーディングをいたしております。このご時世のねに乗っかって、ちょっとやっぱり何ヶ月か遅れてますけど、ね、我々の申し訳ないんですけど遅れてますけど、はい、Zoom にてレコーディングをして新しいフェーズに参りましたので、ぜひ皆さん聞いたご感想をハッシュタグ脱ムでツイッターなどでつぶやいてください。はい、わかりました。
お願いします。
よろしくです。はい、では本編に入りますよ。いいですか？
はい、いいです。
タイムリーなやつやりますから、みんなご注目。チャンマイチョイス。
おい。
ディバインフューリー。死者。という映画です。これはですね、チャンマイが大好きな、パク・ソジュンというですね。
うん、
今、イテオンクラスで、イテオンクラスっていうドラマが、ネットフリックスでやってまして、
めっちゃ流行ってるやつじゃん。
めっちゃ流行ってるやつなんですけど、その主演をされてる韓国人俳優パク・ソジュンさんですね。
坊主の人、
坊主、あ、そうそう、イテオンクラスでなんか角刈りみたいな髪型で、なんかな
ちょっと長めの坊主みたいな、
あ、そうそうそう、あれ韓国人がよくやる前髪がこうパッツンで角刈りみたいな髪型にやってる、ザ韓国人みたいなね人、
うん、
背が高くて、顔は小さくて、顔と体のバランスが最高な俳優さんなんですけど、ちゃんまいから言わせると、うん、はい、
はい、
ソジュンが主演の映画ですね、このディバインフューリーは。こちらですね、ただいま公開中でございまして、Google で検索しますと、グランドシネマサンシャイン池袋、東京地区だとね、神奈川だとチネチッタとかでもやってるみたいですね。ただ1日1回上映とかになっちゃってるから、ちょっと見に行くのには難しいかもしれないね。
公開してから結構経ってるってこと？それともこんなご時世だから？
いえいえ、公開日はね8月14日でしたんで、まだ2週間ぐらいしか経ってないんだけど、これもね、なんか一緒に見に行った人がどっかで調べて知ったみたいなんですけど、なんかね、やっぱりコロナで劇場公開する作品で、対策がどんどん延期になっちゃったじゃん。
そうだね、
2、3月ぐらいに延期発表されちゃって、今年は公開しませんみたいな。
そう、キングスマンも来年になっちゃった。
そうそうそうそう、それによってやっぱ映画館が空いちゃうわけですよ、スケジュールが、
うんうん、
で緊急事態宣言が解除されて、いきなり結構やっぱ公開するみたいな映画がミニシアター系とかバンバン増えて
くる。ああ、なるほどね。
空いたのに。混み
合ってるんだ。
そうそうそう、空いて、なんか例えば昔のやつとかをリバイバル上映するっつってスケジュールを埋めたのに、緊急事態宣言が解除されて、いきなりもう一回やる、もう一回やる、やっぱやる、やめるって言ったけどやっぱやるみたいな作品が増えたため、劇場側が結構逆にパンパンになっちゃって、でじゃあ回転を早くするしかないやっつって、一個の作品の上映期間を短くしがちになってんだって最近。
なるほどね。
そう、それで全然今まではとはか、今までっていうか、まあここ数年その傾向は強かったらしいんだけど、またコロナでもう極端になっちゃったみたいで、
うん、
今までもその傾向あったけど、まだこうな4週間ぐらいはこうちゃんと見れるみたいな実感はあったんだけど、なんかそのタームが短くなってきちゃって、もう今2週間でもうあの日に1回とかに減らされちゃってんだって、うん、なんかさ悪循環だよねみたいな話してて、
まあね、こればっかりはね、
いやほんとよ、なんかもうもっとなんかできないのっていう、ほら作品
さっさと切り入れるんだったらその分ネットフリックスとかで早く公開するとかね、
うん、でもそうするとやっぱり収益がねだいぶ変わってくるんだって。
全然安いんだ、ああいう配信だけとかになると、
うん、やっぱり単価が違うじゃんそもそも、うん、まあそのパーセンテージも映画館が、まあ、1800円とかでお金もらうじゃないですか、
うん、
乗車から。でそっから映画の業界に払われるのはパーセンテージがいろいろ決まってるみたいなんだけど、まあでもそれにしても、うん、やっぱ配信で稼げるお金とその興行で稼げるお金っていうのは全然こう規模が違うらしく、
はあはあ、
ちょっと詳しいことは申し訳ないですけど、わかんないですけどあのらしいんですよ。なので、
時間計るの忘れてた。
あ、大丈夫ですよ、なんか適当にこれ止まってから何分とかあんのかなわかんないけど適当に、
まあ、あと10
分ぐらいだね、あと10分ぐらい。だからなんかそこがすごく、まあ、この作品も含め今公開してるやつとかは、うん、なんとかなんないの、見たいのに見れないっていうのが一番もったいないから、なんか、なんとかなんないのかなって嘆いてたところですよちょうど、
うん、
はい、長くなりましたけど、うん、こちらディバインフューリーについてお話してもよろしいですか。
お願いします。
はい、戻ります。映画 .com さんからあらすじ。いやもうディバインフューリーはね、なんかもうね、あの公開前から、うん、あのやっぱパクソジュンが出てるってことで、あのいろんなところで目にしたんですよ。もうね絶対見ようと思っていました、うん、ちゃんまいの好きな要素がいっぱい入ってました、いっぱいはい、解説。ミッドナイトランナー、そもそもミッドナイトランナーっていう作品はご存知？
はい、
はい、ミッドナイトランナーの主演パクソジュンとキム・ジュファン監督が再びタッグを組み、悪魔払いをテーマに若き格闘家とベテラン神父が悪に立ち向かう姿を描いたアクション。だから、まあ、要は悪魔払いなので、ちゃんまいもうその時点で好きそうじゃん、あの、
うん、
完全に処刑人衆がするでしょこのその時点で、うん、なんかで、しかも若き格闘家をパクソジュンが演じるってことで、まあ、格闘技好きのちゃんまいにつっても最高じゃないですか、
うん、
で、ストーリーを言います。
おい、
幼少期に事故で父を亡くし、そのせいで神の信仰を失ったまま育った総合格闘技の若き世界チャンピオンの4夫。もうこの1行ですごい情報量だったねまあなんかちっちゃい頃お父さんが死んじゃったんだけど、まあ、死にそうになってるお父さんを見て、もともとキリスト教を信仰してた主人公が、最寄りの、なんつうの、あの教会に、最寄りの教会に駆け込んでお父さんを助けてくださいって祈ったの、必死に。でもお父さんは死んでしまいましたと、うん、それで神様なんでやねんってなっちゃって、はいはい、神様への憎しみを抱えたまま、もともとは信仰してた神を今は信じないっていう大人になった男の人の話です。
韓国ならではだね。
そう、そうなの。だからそこも好きなの私、うん、韓国にハマってた時代に結構うん、韓国の夜景が好きだったから、
あれ見たよね、なんか十字架いっぱい、
そうそうそうそうそうそう、
ね、
で写真にわざわざ撮ってさ、だって神秘的なんだもん、うん、いっぱい十字架があってさ、
うん、丘の上でもさ、今考えるとあれ丘の上だったじゃん。
そうね、もとも
と金持ちのお家ってことだよね、要は
金持ちのお家にもあるし、金持ちじゃない人の が住んでる地区にもあるのよ。もうどこにでもあるんだわ。あの教会がね。だから韓国ならではだね。
うん。
ある日彼は右手に見覚えのない傷ができていることに気づく。傷について調べるうち何かに導かれるようにバチカンから派遣されたエクソシストのアン神父と出会ったヨンフは、うん、自身の内に秘められた正義の力の存在を知りという。
へー、何、成婚、成婚なのそれは。
あー、さすがだねいや、物知りな人ってすごいですね
いや、そうです、あのそのバチカンの教会から派遣されて、
うん、
なんかいろんな事件を解決するっていう、はいはい、あのライトノベルみたいなのがあって、それ読んでて、
え、それじゃん、完全に日本語
も神父だよ、神父コンビだから違う
あ、そうなの。それで、うん、最初神父コンビで神父にもその弟子がいたわけよ、うん、神父おっさんだから、
うんうんうん、
そこのもねいいのよ、そこのあの描き方もいいんだけど、この映画の、うん、神父に神父のあのまあ相方がいたんだけど、相方っていうか弟子みたいのが、
うん、
いたんだけども、あのまあちょっと役不足でダメだったところに、うん、全然神父じゃないこの格闘家、
力不足じゃない、
あ、そうそう、役不足って言った
ら
力不足
で、なんか偉そうだ
ダメだったんだけど、
うん、
あのダメで、僕もうダメですみたいなところに、この、うん、あの全然神父でもなく、あの神も信仰してないと言い張ってる人が現れて、あの一番強い力持っちゃってたっていう、
へー、
誰よりももうなんか選ばれし者だったみたいな、
はいはいはい、
でその選ばれし者が、まあ、自分が選ばれし者だってやっぱり認めたくないわけですよ、そういうお父さんの過去があったから、
うん、
でもその神父との信仰でによって、うん、あの変わっていくその主人公の、 あの感情の描き方とか、まあそんなね、あのあれですよ、なんつーの、お涙ちょうだいみたいなっていうのが一番のりじゃなくて、この映画は一番はアクションなんです。アクション
シリアスな感じじゃないの、
シリアス
と笑いあり、
笑いもある、うーん、最初シリアスすげーシリアスっていうか、むしろホラーだと思ったんだけど、だからちょっとホラー苦手な人はちょっと無理かもしれない、うん、なんかエクソチストだから、え、
そんなになんだ、
そう、結構、いや私もそんなじゃないだろうなと思ったのね、
うん、
だから要は処刑人が見れても、あ、見れるならギリ見れるかなって感じ、なんか結構あの処刑人と、私が最初に思ったのは、見終わって思ったのが、処刑人とブレイドと悠々白書と地獄先生ヌーベを足して読んで割ったって感じ、
あ、ヌーベ入ってくると結構なかなか、なんか、
なんか、
なかなか
の、うん、ダークホラーみたいな感じ、
うん、
なんかガチの正統派のホラーじゃないんだけど、その本当にエクソシストっていう映画あるじゃん、うん、エクソシストみたいな、もうなんか終始あれって感じではないんだけど、ああいうシーンも出てくるし、あとヌーベ感も出てくるし、うん、戦う感じとか、あの手の感じとか、うん、であとは幽遊白書みたいな、戦い戦いっていうか、その霊感っていうか、あの霊の世界みたいな感じの要素。
じゃあ主人公はユウスケみたいな感じなの？
そうだね、あの一般人から一般人から成り上がったやつ、
はいはいはい、
選ばれし者、
なるほど。
でブレイド感っていうのはもう完全にあのダークな感じね、
うん、
あの画面とか、あと音楽が結構ロックと、なんか今流行ってるっていうか、あの EDM っていう、うん、あのジャンルがあるんだけど、うんうん、なんかちょっと早いやつ、うん、
はいはい、
ロックと EDM の間ぐらいな感じで、それもブレイドの時に私が受けた、あのロック、ああいう映画にロックをこうさらっと合わせてきちゃうおしゃれ感みたいな、かっこよさみたいな、ロック別に好きじゃないけど やべえなっていうハードロックみたいなのを合わせてきちゃうあたりがいいねっていう感じ。あとはアクションね、あの縦っていうんだっけ、あの、
うん、
アクション動いたり
する、ね、
そうそうそう、ああいう感じがブレイド感満載だし、あとなんかあの半分人間みたいな人を相手にするっていうのもブレイド感がある、うん、ブレイドも確かあの半分吸血鬼みたいなやつらを相手にして退治するっていう、
そのさ半分ってことはさ、普段は人間の顔して生活してるってこと？
そう、急変すんの。あのエクソシストだから悪魔に取り憑かれた人たちを、まあ、独自に悪魔払いしていくっていう話なんだけど、別になんかオフィシャルにじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、
あ、その人の意思は関係ないってこと？取り憑かれちゃってるってことは、
うんうん、そう、もう人間でもすごいしたたかな悪魔もいて、その辺をちょっと分かってて、なんかあのかわいそうな人のふりしたりしてギャーとかやってきたりする、はい、だからその辺がブレイドに似てるんだよね、その、
なるほど、
そう、半分人間のあたり、
うんうん、
でもブレイドと違って殺すわけじゃなくて、まあ必要に応じては殺すっていうか、そのなくなるっていう感じ、
うんうん、
物事が全てが消滅するみたいな感じなんだけど、殺すっていうより死体が転がるっていうんじゃなくて、なんかシュワーみたいな、それもなんかブレイド感あるんだけど、消えるみたいな、灰になるっていうのかな、
うんうんうん、
だからブレイド感があります。だからブレイドと処刑人が一番大きいかな、要素的に。その処刑人っていうのは、その私的に悪いやつらを成敗していくっていう話だ、
うん、
で、あの二人組だし基本、
うんうん、
だからそういうのが好きな人はもうぜひともね、うん、おすすめしたいし、あの映画館に来ていただきたい、はい、あとパクソジュンがやっぱり旬だから、
はい、
うん、
流行ってんだ、売れてんだ、やっぱ
やっぱ流行ってますよ。あんまり演技、私は、私個人のあれとしては、ちゃんまいが認める演技派ではないですね。やっぱり演技が上手いとは思わないんだけど。
そうなの？
ちゃんまい的にはでももうあの人は美しいから、ほんと、
あ、
とにかくビジュアルがやっぱり見てて幸せになるし、
じゃあ存在関係の俳優さんの、
そうそう、そうなんです。ただこれから上手くなっていくと思う、そう信じたい、うんうん、
はい、
みんなこんなこと言ったら好きな人ごめんなさいだけど、ちゃんまいの感想だから、
はい
はい、ということで、おすすめディヴァインフューリー見に行ってください。
はい、
以上です。
はい。